ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。今回は骨粗しょう症について、健診センター保健師の広瀬正幸主任に伺います。
まず骨粗しょう症という病気はどのような病気なんでしょうか？
はい、骨がスカスカになって弱くなってくる病気で、高齢の女性に多いものです。骨粗しょう症になるとちょっとしたことで骨折します。骨のカルシウム量は20歳代をピークに、年齢とともに少なくなります。ピーク時の 70% 以下になると骨粗しょう症と診断されます。代表的な症状としては背中や腰が痛くなる、背中や腰が丸くなる、身長が縮むの3つがあります。しかし、骨粗しょう症は自覚症状がないことがほとんどなので、気づかないうちに発病していることもあります。統計では足の付け根の骨折、大腿骨付近の骨折は年間で17万5700件も発生していると報告されています。これは3分に1件の頻度になります。さらに大腿骨筋部の骨折をした場合、退院時にも3人に1人は元通り屋外で歩くことができるっていうまで回復しないというデータもあります。なので骨折は健康寿命とも大きく関わることを知ってほしいと思います。
お話の中で高齢で女性の方がなりやすいということでしたが、これはどうしてなんでしょうか？
女性はもともと骨のカルシウム量が男性に比べて少なく、閉経後の女性ホルモンの減少で骨のカルシウム量も減るため骨粗しょう症になりやすいのです。具体的には40歳以降に骨量が著しく減少することが分かっています。
女性ホルモンと骨ってそんなに関係があるんですか？
はい、骨も皮膚や髪の毛と同じように新陳代謝を繰り返して常に新しく生まれ変わっています。健康な骨では古い骨を壊す作業と新しい骨を作る作業とのバランスが取れています。ただ女性ではエストロゲンという女性ホルモンに骨を作るのを助ける働きがあるのですが、そのため閉経後にこのホルモンの分泌が減少すると骨を作る作業よりも骨を壊す作業が多くなり骨量が減ってしまいます。また男性でも80歳以上になると5割の方が骨粗しょう症になると言われています。
女性に骨粗しょう症が多い理由について教えていただきましたが、ただ、男性でも80歳以上になると5割は骨粗しょう症になるというお話でした。女性の他にも骨粗しょう症になりやすい人、リスクの高い人というのはどのような方なんでしょうか？
はい、骨粗しょう症には日頃の生活習慣も密接に関わってきます。まずそのなりやすい人の特徴としては、運動が少ない、カルシウムをあまり取らない、日光にあまり当たらない、タバコをよく吸う、お酒をたくさん飲む、塩分をたくさん取るなどがあります。
自分も当てはまるなって思うものがいくつもあるんですけれども、これは例えば運動が少ないとか、日光にあまり当たらない、タバコをよく吸う、こういったところはどうしてこれが直接骨粗しょう症になりやすい人に関わってくるんですか？
はい、まず運動についてなんですけれども、骨は負荷をかけられることで形成が助けられることになります。なので運動をあまりしないと骨に負荷もかからないので、この新しい骨を作る作業が少なくなってしまうんですよね。また日光についてなんですけども、体には日光を当たることで体の中でビタミン D というものが生成されます。このビタミン D は骨の吸収を助ける作用があるので、あまり日光に当たらないとこのビタミン D も少なくなってしまうので骨が弱くなってしまうと言われています。 タバコについては血流が悪くなるっていうのが知られているといいますが、その血流が悪くなることで血液の中にあるカルシウムが骨に吸収されるのが阻害されてしまうということになります。
こうして具体的に聞くと、なるほどだからなのかというのがよくわかります。ニコにあまり当たらない理由について教えていただきましたが、じゃあだいたい時間的にはどのくらい当たるといいとされてるんでしょうか。
はい、最近の文献によりますと、夏ではだいたい日光に当たる面積が多いので1時間程度の散歩なのでいいと言われております。冬にしても、例えば手や顔が出ている状態で外に出ていただけるだけでもビタミン D が生成されていると言われておりますので、時間とは関係なくても外に出ていただけることが大切だと思います。
積極的に外に出ることが骨のためにもとっても大切なんですね。その他には骨粗しょう症になりやすい人というのは何かありますか。
はい、その他の特徴としましては、痩せている、月経不順や閉経を迎えている、あとは70歳以上の男性、肉親に骨粗しょう症の人がいる、糖尿病があったり胃腸の手術を受けた人、胃腸が弱くてよく下痢をする人などが挙げられます。
これもそうなのって思うことがあったりしたんですが、例えば肉親に骨粗しょう症の人がいるというような場合、これは遺伝ということなんでしょうか。
遺伝も否定はされていないのですが、それも含めて、あとは同じような生活習慣をたどっている方が多いというのが関係すると思います。
あと胃腸の手術を受けたりとか、胃腸がよく下痢をしやすい人というのもリスクが高いということでしたが、これはどういった理由なんでしょうか。
はい、食事から摂取されるカルシウムやビタミン D が、うまく吸収されずに下痢等で体の外に出てしまう、つまり吸収が阻害されているというのが挙げられると思います。
私たちの生活をちょっと考えるだけで、随分とこう骨にとっていいこと、骨粗しょう症のリスクを減らすことができそうですね。
今回は骨粗しょう症というのはどんな病気なのか、またどんな方が骨粗しょう症になりやすいのかなどについて、健診センター保健師の広瀬正幸主任にお話を伺いました。来週は骨粗しょう症の予防について伺います。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
今週の水曜日6月7日はがん患者さん、ご家族のリラックスサロン、サロンデホットの開催週です。サロンデホットは毎月第1水曜日、レストランレジウムでお菓子やお茶をいただきながら病気、生活のことなど自由にお話しいただき、その場のみんなで分かち合います。直接病気に関わること以外にも、食事や子育て、おしゃれについてなど話題は様々です。通院中の医療機関に関わらず、お時間のある方はぜひお立ち寄りください。事前のお申し込みは不要ですが、お問い合わせがございましたら、がん相談支援センター 0143-22-2225 番までお問い合わせください。
広報広告室、萩生田さんに教えていただきました。
今回のラジオ健康プラザ、いかがでしたか。番組をもう一度聞きたいという方は、日光記念病院ホームページ左上の検索コーナーからラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また日光記念病院の情報誌、日光記念メディカル情報は、日光記念病院や道南バスターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院ホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。